ようこそ消え張る心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木家ボイシーパーソナリティの石春が読み解いていきます。ということで、消えさん87回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回はですね、ウィリアム・ジェームスというアメリカ心理学界の父と言われている学者さんを取り上げました。
はい、
この方を取り上げて、今回はですね、その方が唱えた、ジェームス・ランゲ説っていうものを掘り下げながら、私たちの日常にどういう風に使えるか、どう使える要素があるのかっていうことを一緒に話していきたいと思います。ちょっとケイさん、おさらいなんですが、ウィリアム・ジェームスさんってどんな人でしたっけ？
どんな人？そうですね、アメリカの、心理学父と言われてますが、アメリカで、心理学実験室を初めて建てたりとかしたんですが、自分の心の構成要素を洗い出すっていうのが全盛期だった心に、心っていうものは意識を向けた先に流れるようにあるんだというふうに言った人ですね。いろいろなことを、ハーバード大学で教鞭取りながら考えていった人ですね。
なるほど。じゃあこのジェームスさんですね、すごく有名な理論としてジェームス・ランゲ説っていうのを唱えてるんですが、これは、前回も申し上げたように、悲しいから泣くんじゃないんだと、泣くから悲しくなる、楽しいから笑うんじゃないんだ、笑うから楽しくなるんだっていう理論なんですよね。これが一体どういうものなのか、ご紹介まずいただいて、実はこれジェームス・ランゲ説と言われていて、反対してる人もいるんですよね。
そうですね、
いやこうじゃないんじゃないって言ってる人もいるので、それも含めて、お話をしていきたいと思います。まずケイさん、このジェームス・ランゲ説って何なんですかね？
ジェームス・ランゲ説はですね、普通は感情っていうのがどこで生まれるのか、情動ですね、怒りとか悲しみとか、喜びとかがどこで生まれるかっていうと、何か刺激があって、それをあこういう風に感じてるんだなって考えて、心が生まれて、心情動が生まれて、で体に反応が出る。つまり何か面白い出来事がありました、楽しいって感じるからワクワクするとか、楽しいはなんか行動で出すのは難しいけど気持ちが軽くなるとかね、そういう風に身体反応の方が後で出てくるっていう風に、思われてることが多いと思うんですけど、ジェームスさんはっていうよりは身体反応を知覚したから、体の反応を見たから、感じたから、あ口が笑ってるな、口角上がってるなって感じたから、これは楽しいって感じてるんじゃないか、情動が生まれるんじゃないかっていう風に考えた、そこを逆転させたっていうのがジェームスさんですね。末梢起源説とも言われます。
環境に対する、身体的とか生理学的な反応があるわけですね、行動とか、その認知によって情動が生まれますよっていうのがこの末梢起源説って言われ
る、そうですね、心臓がドキドキしてるのを感じて緊張を感じるみたいな、
自覚する、緊張してるって思う、でこれ、ジェームスさんこう唱えたんですけど、違う学者さん、生理学者のキャノンさんっていう方は、
そうですね、
いやいや違うやろって言ってるんですよね、これ中枢起源説って言われるんですが、どういうものなんですか？
こっちはですね、やっぱ知覚が、情動、感情ね、感情はその神経細胞の興奮が先に伝わって、それから起こるっていう風に言ってるってことですね。
なるほど。じゃあ、何らか出来事で脳が動きますよね、で身体反応があって情動悲しいとかが起こるってことですけど、それ全部一緒に起きてる、同時に起きてるってことですかね。
そうですね、だから神経伝達物質のおかげで起きてるだけだから、逆じゃないでしょうっていうふうに言ってるってことですね。
なるほど。これ、そのキャノンさんと、ジェームスさんって全く反対、起きる順番が反対ですよっていう話をしてるってことですね。
そうですね。ただちょっとジェームスさんの方が弱いのは、キャノンさんはそれ犬使って実験しちゃって、視床下部が覗かれた犬で実験して、ほらねって言ってるんで、ジェームスさんの方が今ではね、弱いというかね、あまり根拠としては曖昧ですよっていうふうに言われてるって感じですね。
感情から身体反応の方が、キャノンさんですけど、キャノンさんの中枢起源説の方が、実際動物実験もやってて起きてるから強いよっていうふうに、今こっちだと思うよって言われてるけど、一応ジェームスはジェームスで、いやいや違うだろっていうのを、反対だろっていうのは唱えてるってことですね。
そうですね、どっちかっていうとジェームスさんの方先なんで、 って言いました、うん、でキャノンさんは本当にそうかなで、ね、あのなんだろう学問ってそういうもんですよね、うん、先行研究がね本当に妥当なのかどうかを研究してっていう風な感じにはなってます。
ケイさんこれどう思いますか。
どうなんだろうね、なんかどこに着目してるのちょっと脳神経の働きに関してはちょっとね確かめようがないから自分の個人内ではね、うん、なんちょっと難しいけど、でもなんか実感としてはなんか、うん、ちょっとあるよね、なんかなんていうのこう先に感情より先に身体反応を感じることってねでもどこにを先に知覚したかみたいな感じなのかなと思うんですけど、なんか自分が、あ、こういう風な行動を取っちゃうってことは私今落ち込んでるのかとか、こういう風に体がなってるですね、例えば心臓ドキドキしてるからあの緊張してるのかとか、私ずっと赤面症だったからそれめっちゃありますよ。なんか
赤面症だったんですか。
そうそうそう、小学校とか中高校大学ぐらいまではずっと赤面症だったから、うん、自分の顔が赤くなる熱くなるのを感じてますます焦燥感に駆られるとか、もっと
ドキドキしちゃう、
ドキドキしてしまうとかあったので、って思うと、まあ、あんな どこに注目してるかなのかなって思ったりはしますけどね。あるさん、そういうことあります。
私は普通に、
うんうん、
人間ってそんなどっちが先とか正直あんまり細かく考えてないと思うから、一般の人が使うんだよ一般の人が使うんならやりたい気持ちになってからとか、やりたいと感じてから動こうとかよりも、うんうん、とりあえず動けの方がなんかとりあえず動いてると楽しくなってくるとか、とりあえず動いてるとやりたくなってくるとかの方がなんか、まあ、使いやすいかなっていう、うん、
有効だよね、うん、それこそジェームスさんの言うそのプラグマティズムでは、うん、そっちが有効なんであればあり
そうですね、行動がね、そうそう、結果を呼んでいればありです
ね、ありあり、
うん、さっきのプラズマ何、うん、なんて言ったって思った方は、はい、あの1個前聞いていただいたら分かります、はい、聞いてください、はい、だってあの、うん、例えばなんだろう、それを使ってジェームスランゲ説かどうか分かりませんけど、うん、これ多分ちょっとプラシーボ効果みたいなところもあると思うんですよ。
うんうんうんうん、
例えば笑うから、うん、なんていうの、楽しくなるとかもそうだと思うんですけど、うんうんうん、何か笑うヨガとかあるじゃないですか。
あ、
笑いヨガとか、
確かにね、
うん、別に楽しくないけど笑うでしょ、うん、もう終わった頃にはなんか楽しい気持ちで終わったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だから人間って意外とすごい複雑なようにその回路は見えるけど、その結果ですね、結果がどうだったかっていうのを見れば、うん、なんかジェームスが言ってることってちょっと哲学的だけど、本質的、
うん、
その生理学的には証明されないかもしれないけど、
うんうんうんうん、
哲学的にはありなんじゃないかなって思ったりします。
確かにそうですね、そういう意味でプラグマティズム最強だね。
そうですね、でもこれ最強だけど、ちょっと悪魔の証明みたいなのを呼び起こしやすくないですか。
確かにね、ないっていうのが証明できない、
ないを証明しろよっていうのはすごい難しいくなるので、
ね、うん、でも本当になんかこうやっぱさっき前回のね伊藤恵美先生の著書を春さん読んで、その専門家でもやっぱりうつになっちゃう、でそうやってそれをカミングアウトすることで誰かが勇気づけられたらっていう話があったけど、その自分がコントロールできる部分って本当にわずかだと思うんですよね、うん、で脳内神経の刺激物質をそのねセロトニン出ろとか無理だし体温ちょっと下がって涼しくなりたいとかも無理じゃないですか。で自分の個人内ですごいコントロールできるものは本当にわずかだから、その行動ってわりかしコントロールしやすい部分だとは思うんですよね。その孤独とかを思考で何とかするのは難しいけど、でも行動で挨拶をしてみるとか、ちょっと口角上げてみるとかっていうのは簡単、うん、どっちかっていうとねコントロールしやすいので、
そうですね、
そういうのをチャレンジしていくのはすごい有効ですよね、生活の中でね。
意図的にジェームスランゲ説を使ってみるってことですね、うんうんうんうん、まず表情を動かしてみるとか、うん、体を動かしてみて、うん、結果それが自分の感情だったり自分の行動をコントロールって変な言い方ですけど、なんか うまくいい方に動かしてくれるのであれば、うんうんうん、まずそういう形から入るみたいなものは悪くないんじゃないかってことです、
うんうん、そうですね、扱いちょっとトライしてみるみたいなね、
うん、いやでもそういうの結構あると思いますよ、うんうん、生理学的には間違ってるのかもしれないけど、
うんうん、
間違ってるのかもしれないけど、人間ってでもそんな単純じゃないから、
うん、いやそうですね、
実際とりあえずやってみたらの方が、
うん、
あ、そうそう、よく運動で例えられるんですけど、
うんうん、
朝走りに行くのってしんどいじゃないですか。
そうだよね、
しんどいけどとりあえず走ろうって、 走ってで走り終わった後に、うん、今日走らなきゃよかったってなる人いないから、
あ、
確かにね、っていうのは分かる気がします、
うんうん、
スポーツとかもそうですよね、ジムに行くとかもとりあえずシューズ履こっかみたいな、
そうだね
子供に言ってるやつですね、とりあえず靴履こうみたいな、
分かった、頭で考えるとね、やらない理由はもうワンサが出てくるから、うん、ひとまず動いてみる、
とりあえずドア開けようかみたいなのと一緒です
確かにね、なんか行動はまあね、止められることもできるし動かすこともできるから、そこをね、うん、ひとまずやって結論先延ばし術じゃないけどやってみるのはいいことですよね、で、うん、動いてみて後悔することはまあほとんどないだろうから、うん、片付けとかもね、
うん、そうね、
うん、とりあえず1個やってみる、
とりあえず引き出しをね開けてみようかとかね、うん、とりあえずなんか
本当そうそう、
綺麗に綺麗にっていうか、うん、捨ててみようかみたいな、
うん、
ただ終わったら、ね、あ、すっきりしたみたいなのはたくさんありますよね、
うん、そう、なんか想像ではなんかうまくいかなさそうな気がしても、うん、やってみると、あ、案外良かったってことは結構あるし、うん、なので結構ね、完璧主義主義的傾向な人とかってうまくいかない、うん、そうだからやらないっていう、こうゼロか100か思考みたいなところがあったりする人なんかは、仮目標でね、とりあえず靴履く、とりあえず5分走る、勉強もそうだけどね、とりあえず5問やろうかみたいなね、
うん、
生徒に言ったりしますけどね、
うん、あ、でも今夏休みだから、
うん、
とりあえず5問やろうか
そうそうそう、
とりあえず朝机に座ろうかでもいいですよね、
そうそうそう、座ってからかな、座
ってからかな、うん、とりあえず座って鉛筆だけ持とうか
10問やってから考えようかねとか、
うん、でもそれはありますよね、
いい先延ばしですよね、うん、うん、そう
ね、そうやって、
うん、
まあジェームスさんはそのジェームスランゲ説というので、うん、まず何らかの刺激に対して体が反応して引き化して感情が生まれるよっていう理論を言ってますが、うん、逆を唱えてる人もいる、うん、でも、うん、まあ、ジェームスさん心理学哲学系でその逆を言ってる人、
うん、
生理学的な人なので
、
まあ実験としてはね成り立つかもしれないけど、うん、人間ってそんな単純じゃないから、うん、意外と哲学的な概念として、うん、泣くから悲しくなるっていうのは、うん、笑うから楽しくなるっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思ったりします、うんうん、
それは結構生活の中で意図的に
使いますね、
うん、取り入れられそうだよね、
はい、
うん、
じゃあ皆さんもよかったらぜひ取り入れてみてくださいということで、はい、今回はですねジェームス・ランゲ説ということでアメリカ心理学会の父ジェームスが唱えた、泣くから悲しくなる笑うから楽しくなるっていうその順番についてお話をしました、うん、末梢起源説と中枢起源説を取り上げています、この番組はですね毎月1月9日に更新をしております。有名な心理学者や心理実験を取り上げて思考を深めていく対話番組になります。で、ツイッターでですねキングエハル心理学ラジオというのがありますので、こちらで、コメント等を入れていただいたりメンションつけてつぶやいていただくと私たちがいいねをしに来ます。またご質問とかご意見等はですね Google フォームがありますので、ぜひアカウントのプロフィールから Google フォームの方にコメント等をいただきますと私たち見ておりますのでよろしくお願いします。ということで、キエさん今日はここまで、87回ジェームス・ランゲ説、皆さんありがとうございました。キエさん、はい、ありがとうございました。